聖書をお読みいたします。本日与えられています聖書はマルコによる福音書7章14節から23節までです。新約聖書の74ページです。マルコによる福音書7章。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ、人を汚す中から、つまり人間の心から、悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。お祈りいたします。説教、人間を汚すものと題しまして、宍戸信介牧師にお願いいたします。
ただいま、マルコによる福音書7章の14節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。この箇所は実は3月の27日の礼拝でも、もう少し前のところから、お聞きをしたんですが、その時は前の方の記事に集中してしまってこの箇所まで触れることができませんでしたので、今朝もう一度、この14節からを聞いております。14節をもう一度繰り返してお聞きいたします。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。主イエスは聞いて悟りなさい、そうおっしゃっています。これはただ耳によって聞くだけではなくて、そこで言わんとしていることを理解しなさいということだろうと思います。で、礼拝の中で説教が行われるのはまさにこのことのためであると言ってもいいように思います。私たちが礼拝の中で触れる御言葉は、まずは聖書の言葉の朗読という形で私たちに語りかけられます。で、その聖書の言葉を聞いてそれがすぐに分かるというのであれば、あるいは説教は必要ないかもしれません。よく、説教は御言葉の解き明かしであるという言われ方をします。解き明かしという大和言葉は、漢字の熟語で書き表すなら説明という言葉になります。説教は聖書の言葉の解き明かしであり説明なんですけれども、一体何のためにその説明が行われるのかというと、聖書に語られている言葉を少しでもよく理解して、私たちが主イエスが伝えようとしてくださることを悟り、自分自身の中に受け止め、私たちの身になるようになるため でしょう。主イエスご自身もただ聞き流しておればいいというのではなくて、聞いて悟りなさいとそうおっしゃって、私たちが少しでも主イエスを通して神様が与えてくださろうとする慈しみの愛を理解できるようになることを望んでおられるのです。でしかしです、この日主イエスが聞いて悟るようにとそう呼びかけて、その後に教えられた言葉というのは、ある意味謎かけのような言葉でした。15節のところにこう言われています。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。でこのシュエスの言葉を、これは一種の謎々のようなものをシュエスが出されたのだとそう説明しようとする人がいます。不思議なことを言って、さあこの謎々を解いてみなさい、シュエスがおっしゃったんだというんです。でそういう人たちは、このイエス様の言い方というのが、例えば旧約聖書の詩式14章に出てくるサムソンが語った謎かけによく似ていると、そんなふうに説明したりします。旧約聖書の詩式14章14節のところでサムソンはこんな謎かけをするんです。食べるものから食べ物が出た、強いものが甘いものが出た、さあ当ててみろ。でこれは答えを言えばです、サムソンが以前にライオンを退治したんですけれども、そのライオンの死骸の中にミツバチが巣を作っておりまして、ライオンの体の中から蜂蜜が取れたということを言っている。サムソンがたまたまその自分が退治したライオンの体の中から蜂蜜を取るということがあったんですね。でそのことをなぞなぞの問題として出してるんですが、シエスの言葉もあのサムソンが出したのと同じようななぞなぞの言葉に近いというふうに言うんです。しかしです、今日のところよく読みますと、それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われたって、そう最初に語られてるんです。わざわざ群衆を呼び集めて教えようとしてるんですから、そんな宴会の余興みたいなことをイエスもなさるんではなくて、もっと真剣な意味がここに込められていると受け取った方が良いだろうと思います。シエスは実はとても大事な事柄を今日のところで弟子たちと群衆たちに教えようとしておられるんです。でシエスの方はここで大変真面目にこれを悟らせよう、理解してもらおうと思って語っておられるんですが、しかし弟子たちの側ではこの時シエスがおっしゃった言葉がさっぱり理解できなかったようなんです。まさしく弟子たちにはこれが謎の言葉に感じられました。それで弟子たちはシエスが群衆を解散させられて自分たちと一緒に家に入ってくださった時に、この言葉の意味をシエスに質問しました。17節にそう言われています。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。弟子たちが尋ねたというんですから、おそらくこれはシエスが群衆の前ではお語りになった言葉の意味を解き明かさなかったということだろうと思います。シエスが大勢の人の前でおっしゃった謎めいた言葉が解き明かされなかった。弟子たちはどうしてもそれが気になったものですから、後で家に入った時にお尋ねをするわけです。するとシュエスがそれに答えてくださいます。でここには実は私たちが聖書の言葉に向かう時にとても大事にするべきことが教えられているように思います。すなわち私たちが聖書を自分で読んだり、あるいは朗読してもらって耳から聖書の言葉を受け取るときに、それをすぐにすべて理解しながら聞けるとは限らないと思います。聖書の言葉を聞いても何か分かりにくいと感じたり、反発を覚えたり、 引っかかりを感じるというようなことは私たちにもあるんじゃないでしょうか。ところがそれを分かったことにして、分かったような顔をして家に帰ってしまうということは私たちの場合に万が多いと思うんです。シエスがお語りになったこの謎の言葉を聞いて、群衆はその解き明かしを受けないまんま家に帰っていきました。でもしかしたらそういう群衆の中にはさほどシエスの言葉には重きを置いてないという人たちもいたかもしれません。シエスがなさる不思議な技や癒しの場面は見たいけれども、しかし語られる言葉にはあんまり興味がないという人もいたのかもしれません。しかし弟子たちは違ったんです。弟子たちはシエスがおっしゃった言葉に違和感を覚えて引っかかったんですね。それでシエスがおっしゃった言葉の意味をさらに深く教えていただきたい、家に入った時にそう願ったわけです。でシエスはその願いに応えてくださいます。でシエスの解き明かしはここを読みますと2つの部分に分かれています。最初は外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もないということについてシエスが教えておられます。18節と19節のところでこんなふうにイエスもおっしゃるんです。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。つまり最後にすべての食べ物ということが言われていることからも分かりますけれど、外から人の中に入るということでは、シエスはですね、私たちが毎日行っている飲食のことを考えておられたわけです。食べたり飲んだりするものというのは私たちの心に入ってくるんじゃなくて体に入っていく、つまりお腹の中に入っていく。しかしそこにいつまでもとどまっているわけではなくて、それはやがて外に出ていく、トイレに出されることになる。でシエスはそうおっしゃるんです。言われてみると何とも下世話だけっぴろげない言い方ではありますけれども、しかし食べ物についてはまさしくその通りだろうと思います。誰にでも説明されれば、あ、そうかと分かる答えが前半の答えとして語られます。そしてそれに続けてシエスはおっしゃった言葉の後半の言葉についても説明をしてくださいます。20節から23節までのところです。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みららな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。悪い思いが人の心から出てくるんだとイエスもそうおっしゃって12のことをここに数えておられます。聖書学者たちはこの12の悪いことを、これ実は6つずつの2つのリストなのだと説明をしたりします。みだらな思いから始まって悪意まで、前半の3つの言葉はいずれも複数形で書かれていて、いくつも数えることができる残念な悪人を表している。詐欺から無分別までの後半の6つはいずれも単数形で書かれていて、これらも数えきれないほど私たちが繰り返し犯しがちな愚かな行いを表している、そんなふうに説明をしたりします。そんなふうに説明されますと、私たちは例えば後半の最初に詐欺というのが、語られていますが、そんなに自分は繰り返しこう数えられないほど詐欺を行うだろうかと思ったりもします。しかしもしこれがやがて大きくなれば詐欺にも発展しかねない小さな偽りを表すのだとすれば、なるほど、自分にも当てはまるかもしれないというふうにも思ったりします。 で、主イエスが15節で弟子たちと群衆にお語りになった謎のような言葉の意味はこういうことなのだと聖書のここには語られます。そしてこれ以上のことはここには記されていません。聖書の字面を読む限り確かにこう書いてあるんです。しかしこの言葉が本当にシュエスのおっしゃりたいことの種明かしなんでしょうか。シュエスは本当にこの程度のことをおっしゃろうとして15節の言葉をわざわざ群衆を呼び集めておっしゃったんでしょうか。つまり食べ物は人間を汚すことはないのだとおっしゃり、その一方で人の中からはさまざまな悪行や愚かさが生じるのだと、そのことをわざわざ群衆に謎を通して語ろうとなさったということなんでしょうか。この15節の言葉、これをもう一度心に留めてよくよく考えてみたいんです。15節にこう言われます。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。で、この7章のところでもともと問題になっていた事柄っていうのは何だったでしょうか。これ実は7章の初めの方を読むと出てくるのですが、発端はです、ファリサイ派の人たちがやってきてシエスの弟子たちが手を洗わずに食事をしていることを咎めたというところから始まっています。そしてそこから始まって問題になってたことは何か、それは一体何が神様と私たち人間の間の交わりを邪魔立てするのか、神様と私たち人間のつながりを断ち切ってしまうのかということでした。シエスの弟子たちが手を洗わないで食事をする、それだけのことで神様との交わりが壊れてしまうのかというのがこの7章の発端の話です。つまり私たちが神様からすっかり離れてしまうようになるとき、そこでは一体何が邪魔立てをしているのか、あるいは何が欠けてしまって神様とのつながりがすっかり切れてしまうのか、それがこのところで語られているもともとの事柄です。そしてその事柄を頭の片隅に置いてです、15節の言葉をもう一度読んでみるとどういうことになるでしょうか。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もない、人の中から出てくるものが人を汚すのである。汚れという事柄が神様との交わりを損ない、破壊してつながりを断ち切るということである。そうであるならばこの15節の言葉こんなふうに言い換えられそうなんです。すなわち外から人間に入ってくるものというのはたとえどんなものであってもそれが神様との交わりからその人を締め出すことはない、むしろ人間の中から出てくるものこそが神様との交わりを損ない破壊して神様とのつながりを断ち切ってしまうのだ。おそらくはこれがシエスが人々になさよ教えようとなさったことです。このことを伝えようとしてイエス様はわざわざ群衆を呼び集めてこの15節のことをお語りになったんです。神様との関わりが怪しげになっていく、それについては確かに外側からやってくる事柄っていうのもあるように思います。例えば厳しい生活事情のもとに私たちは置かれてしまって、もうその生活に追っかけられてしまうとか、あるいはそのために仕事に入らなければいけなくて仕事のシフトの関係でどうしても日曜日の礼拝の時間に教会に行けなくなるとか、あるいは私たちの健康が損なわれてしまうために 行きたい行きたいと願いながらどうしても礼拝に行くことができないとか、あるいは自分の思いじゃないんだけれどもお世話してくれる人や周りの人たちの考えや都合によって礼拝に集うことが非常に難しくなるというのは、そういうことは私たちにあり得るだろうと思います。しかしイエスもおっしゃるんです。そういう外側からのことで神様と私たちの間柄、神様と私たちの交わりが決定的に損なわれることはないのだとおっしゃるんです。確かに妨げが出る、障害が生じることはありますけれども、しかしだからといってそれで神様と私たちの交わりがすっぱり断ち切られる、そんなふうにはなりません。神様と私たちの間柄を成り立たせたり断ち切ったりするというのは、そんなふうに外からこうだというんじゃなくて、何でもなくこれは私たちの内側にある何かなんです。まさに自分自身が神様に対してどうであるか、そこに問題があるんです。私たちはつい周りの事情や周囲の人々との行き違いを口実にして、あるいはまた時には神様ご自身のせいにして、神様と自分の間柄に緩みが生じるのは自分のせいじゃないんだ、そんな言い訳をしがちです。しかしイエスは本当のところはその人の中にあるもの、つまり私たちの自分自身にこそ問題があるのだということをここで指摘なさるんです。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。でこんなにも厳しく自分自身の責任を直視するように言われるときに、私たちはおそらくこの言葉に耐えることはできないと思います。自分自身を振り返って、この私はいつも神様につながっていたいと願っている、片時も神様を忘れたことがないなんて言える人はどこにもいないからです。自分の中にあるものが出てくる、残念だけれど私たちはしばしばそういうことが起こりがちであって、そしてそのために神様の事柄が二の次になってしまったり、本当は間違ってると思いながら自分の欲求に負けてしまっていろいろやるべきでないと思っていることを自分で行ってしまったりする、そういう弱さというのは誰もが持ってるだろうと思います。そしてそのことをはっきりと指摘されると、そのことによって私たちは深く自分自身にがっかりして嘆くということになるだろうと思います。まさしく後から後から私たちは神様抜きで生きようとする自分自身というものが現れ出てくるようなところがあるんです。日頃私たちは自分を振り返って神様抜きで生きている時間が長いなんて思ったりします。しかし実は神様抜きで生きている時間が長いというのは、その神様と離れた状態で静かにとどまっているということではないように思います。神様の側はです、ことあるごとに御手を差し伸べてくださり、あるいは生活の端々でです御言葉に触れるような機会を私たちに与えてくださって、私たちをご自身との交わりの中に招き返そうとしてくださいます。そしてそのことを実際になさるためには、最愛の一人もさえ惜しまないほどに神様は私たちに関わりを持とうとしてくださっているんです。ところが神様の側でそういう招きを与えてくださっていることに私たち薄々感づいてるんですけれども、しかしそれでもなおそれに背を向けて神様抜きで自分で生きてしまおうとする、そういうところが私たちにあるんじゃないでしょうか。つまり後から後から神様に背を向けて生きようとする自分自身というものがです、私たちの人生の中には生まれてきている、そんなところがあるように思うんです。神様が放っておられるから私たちは神様を忘れて生きているんではなくて、神様が覚えるようにとおっしゃってくださっても、私たちはそれに背を向けて平気で神様抜きの人生を過ごしてしまう。ですから私たちには弁解することはできないんです。まさしく私たち自身の内側から 平気で神様との交わりに背を向け、神様とのつながりを断ち切る衝動が次々と突き上げ、吹き上げている。私たちは改めてそのことを考えると、やっぱり悲しまざるを得ないと思います。しかしです、私たちがそういう自分なのだということに気がついて、本当に悲しむとき、その時こそ、実は私たちはそこでまさにどうしようもない私たち自身の責めを完全に背負ってくださる誠の贖い主が来られたのだということを聞かされているんじゃないでしょうか。この方おっしゃるんです。みんな私の言うことをよく聞いて悟りなさい。すなわちただ聞き流すんではなくて、よく聞いて理解して受け止めるようになりなさい。そしてそれがあなたの身の一部になるようになさいって、そう呼びかけてくださるんです。あなたを本当に清くする、そういうものが今あなたの前に実際に立っている。あなたは私の言葉を聞いて悟りなさいってイエス様がそうおっしゃいます。私たちは毎週毎週教会で何を聞かされるか、主イエスが私たちのために十字架にかかってくださった、そしてよみがえって私たちの死がすでに清算をされて新しい命に生かされている、そのことを主イエスが語りかけてくださるのだということを毎週毎週礼拝で語りかけられるんです。それはどうしてか、私たちが聞き流すのではなくって、それを悟って本当にこれは私のことだって受け止めて生きるようになるようにイエス様が語ってくださるんです。私たちに繰り返し繰り返し語りかけ、あなたは今救いの中に生きるものとされている、あなたはそのことを悟って生きるものになりなさいと呼びかけてくださる方がいらっしゃるんです。このシエスが山の上の説教で語られた言葉を思い起こして終わりたいと思います。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはシエスがあからさまにおっしゃる言葉の前にはすべての虚飾をはぎ取られて、本当に惨めなあなたの愛のもとに置かれながらも、あなたになお背を向け、あなた抜きでシエスと関わりのないような生き方をしてしまう自分自身であることを思わざるを得ません。人の中から出てくるものこそがその人を汚すと言われるときに、私たちはまさにそのような日々を自分が過ごしていることを思わざるを得ません。あなたが深く憐れんでくださり、あなたのものとして支え、御言葉を聞かせ生かそうとしてくださっているのに、私たちはその言葉を上の空で聞き流してしまいがちな、本当にたどたどしく弱々しいものでしかないことを思います。しかしあなたはこのような私たちを誠に深く憐れんでくださり、私たちのために独り子を十字架にかけて、あなたの前に私たちが行うすべての罪を清算してくださいました。それによって新しい命を私たちにプレゼントしてくださり、主イエスを信じてあなたの愛の中で生かされているものであることを知り、またその生活を生きるように私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうかあなたがそのように深い御心のうちに配慮して行ってくださった御業のもとにある私たちであることを思い起こすことが許されますように、そしてどうかあなたに背を向け、あなた抜きで生きるのではなくて、 この世界のすべての事柄にあなたが関わっておられ、人間の破れが繰り返されるときにも、なおそこであなたが悲しみと憐れみを持って、見てを差し伸べ、そこにあなたの救いを至らせようとしてくださっていることを、私たちが知るものとさせてください。もし私たちがその現場に直面をして、そして自分の手で何かができると示されているときには、どうか私たちが自分の思いではなく、あなたの御心に従って行動する率直なものとなることが許されますように、また自分に何もできないと思うときにも、どうぞあなたの御心を思い、あなたの御業が実現するように、祈りを合わせることができますよう、私たちを導いてくださいますようお願いいたします。この教会が世界の中にあって、あなたの憐れみを知らされ、またあなたの慈しみに仕える群れとして、実際に生き働くことができますように、どうぞ私たちをそのようなあなたのしもべとして、一人一人支え歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たち自身もまた本当に弱く不安を抱えがちなものですけれども、主イエスキリストがいつも私たちに伴ってくださり、慰めと勇気を与え、新しく生きていく力を与え、あなたの民としての生活を私たちがここから歩んでいくことができますように、どうぞすべてを整え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。